恵み深い天のお父様、今日は大震災から約3年、大切な方を天にお見送りしてお迎えしております。私たちの人生やまた命について考えさせてくださってありがとうございます。今病と闘っている方がいます。特に、渋谷家、たくま君に神様が力をお与えください。これから聖書を開きます。お一人一人の心にある願いを神様が引き上げてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日のテーマは、本当にこんなことが起こるんだろうかという題をつけました。だいたいマレーシア航空の飛行機がどこに行っちゃったのか、本当にこんなことがあるんだろうか、みんな生きていて見つかるといいなと思っております。また先日は 3.11 集会に東京の教会からわざわざ来られた方もおられたり、海外からわざわざ来られた方もおられたり、本当にこんなことがあるんだろうかって、日々結構悲しいこともも、またこれは奇跡じゃないかと思うこともないわけではありません。ここしばらく旧約聖書に登場するヨセフという本当に特別の人物です。しかし生まれつき特別だったのではないんです。人生の荒波に揉まれ、打たれ、傷つき、うずくまり、絶望する中で彼は磨かれました。で、本当にこんな日がこんなことが起こるんだろうかという箇所が今日の箇所です。実に苦節13年、何のいいこともないと思われた日々の果てに浮上しました。さあ、お話を何度か聞いておられる方は、ヨセフという人が異母兄弟のお兄さんたちに妬まれ、憎まれ、ちょっと自分にも原因があった、殺されかけて殺されずに売られ、故郷を離れて17歳から30歳までなんと青春がなかったんです。奴隷から始まって疑いがかけられて牢屋にぶち込まれ、そして囚人となり、そしてそこから解放される箇所が今日の箇所でした。じゃあ早速創世記41章の37節の記録をご一緒にお読みください。はい、このことはパロと心にかなった。じゃあ説明します。皆さん、パロというのはエジプトの国の首相です。エジプトといったら本当にあの地域で、まあ名手といいますか、その王様ですの前に、どうして外国人の奴隷だったり、あるいは囚人だったりしたヨセフが引き出されたんですか。じゃあこのことの解説をするときに引用箇所の10を出していただきますから、ちょっと飛ばしちゃったところをご一緒に同じ41章の14節に書いてあるんです。14節をお読みください。はい。そこでパロは使いをやってヨセフを呼び寄せたので、人々は急いで彼を地下牢から連れ出した。彼はひげを剃り、着物を着替えてからパロの前に出た。もう一度皆さん解説します。ヨセフはお兄さんたちに憎まれて穴の中に放り込まれ、殺されかけましたが結局売られました。流れ着いたのはエジプトでした。ところがエジプトの王家に仕える侍従長の家で非常に信頼を得ましたが、その奥さんがヨセフを誘惑しました。体格もよく美男子だったと書かれています。悪魔が誘惑したでしょうか。ヨセフは権威がかけられて牢屋にぶち込まれました。そこに政治犯とおぼしき2人の人が投獄されてきました。ヨセフは不思議な能力があって、彼らが見たコック長の夢と毒味役をする人の夢、王様の命を狙えるからいつでも権威がかけられるんです。その人の夢を解き明かしました。あなたは3日後に復権するでしょう。元の王様の隣の位置に帰ったら私を思い出して、私は何の悪いこともしてないのにこんな人生になったのですと言って彼にすがりましたが、彼は2年間コロッと忘れてしまいました。 あるいはこのようなことを口にするとまた嫌疑がかけられて牢屋にぶち込まれると思ったか、とにかく一切言わなかったんです。でヨセフはおそらく勉強しました。ああ、聖書の中に鼻で息をする人間に頼るもんじゃない、あの国会議員に頼ったら大丈夫だとか、この議員さんなら力があるとか、地元の名士だとかに頼るんじゃなくて神様に頼ったらいいとおそらくは教えられたに違いないんです。で2年も経ってから王様が夢を見たんです。簡単に言いますと2つの夢です。エジプトといったら中東ですからカラッカラの天気です。雨季は雨も降りますが、ナイル川こそ命の源です。そのナイル川に非常に肥えた雌牛が7頭、7は聖書の完全数ですが、その後痩せ細ったちょっと気色悪い夢の中のどんな絵を描いたらいいか分かりませんが7頭、そして最初の牛を食べてしまったというんです。ちょっとなんか目覚めが悪いような夢だったでしょ。2つ目は植物の夢でした。1本の茎から7つの非常に豊かな穂が出て実りの季節だと思ったら、ひなびた穂が出てきてやっぱり7つでした。全部それを飲み干してしまったんです。これもちょっと類似の似たような夢で、誰か解き明かしなさいと言いましたが誰もその意味がわからなかった時に、牢屋にかつてぶち込まれていたその検釈官というんですが、王様に水が出てきたら直に飲まない、まず毒が入ってないか、入ってたら自分が死にます、だから王様の全幅の信頼ある人が牢屋にぶち込まれてきて、王様私は罪を犯しました、実はあそこにいた外国人は私の夢をぴったり解き明かしましたと、今頃になって申し訳ありませんということで、それでヨセフに突然スポットライトが穴蔵に当たるように、いいえ神様の眼差しが当たるように、忘れてないよって、あなたは一人ぼっちで誰もが私の存在そのものを忘れてしまったんじゃないかと、仮にあなたが思っても全然、神様はあなたに目を留めていますよのように、彼はひげを剃り着物を着替えて、そして王様の前に出てきたんです。皆さん、大会社に入った22歳ぐらいの大卒の人が大会社の顔も一生忘れることができない突然会長に呼び出され、人々が見る中よほど緊張すると思います。外国人が世界に君臨したエジプトの王様の前になぜだかいきなり引き出され、もうひげがボーボーだからひげを剃り服を着替え、そして出たんです。ここでの一挙手一投足が王様の人物を見る目に眼鏡にかなわなかったはずはないんです。ここまでヨセフは辛酸をなめて人物が育ったんでした。じゃあ15節を読みましょう。どうなったか、はい、パロはヨセフに言った、私は夢を見たがそれを解き明かす者がいない、あなたについて言われていることを聞いた、あなたは夢を聞いてそれを解き明かすということだが、わけが分からなくなって頭が真っ白くなったホイホイする人は、そうですよ王様、私は普通の30歳じゃないですよなんて口からポロッと、しかしヨセフは違ったんです。ここに来るまでどれほど地べたを張ったか、どれほど物事のなりわいを見つめる目を養ったか、自分を知ったか、世の中を知ったか、ヨセフの答えは16節でした。ご一緒に16節読みましょう、はい、ヨセフはパロに答えて言った、私ではありません、神がパロの繁栄を知らせてくださるのです。ヨセフはイケシャーシャーとここで自分をセールスして、そして自分が這い上がる時だなどとは見ませんでした。もうヨセフはとことん知らされたんです。あの検釈官長にすがって私を助け救い出してって、どうなったか、で自分が13年間どのような日の目を見ない生活をしてきたか、最終的に頼るべきは変わらないのは、人は変わる、人は物忘れする、前ああ言ったのに今はこう言ってる、それが人だ、それが世の中だ、誰に頼るのか、だから私ではありません、神ですと言って、もうこれからの一挙手一投足が主人公が私ではないんです。主語がもう神様です。もうそしてこんこんと解き明かした王様、これは神様が7年の大豊作にあぐらをかかないで、あなたの王国を 守るために見せたのですと。ですから穀物を全部蓄えて山ほど食べれるとか言わないで、その後7年の大飢饉が来る、信じられない世界的な大恐慌が来ると神に示されたと受け取って賢く国政を行うべきですと、もううんぬんかんぬん、一挙手一投足、聖書に書いてない間合いまで、目くばせから、あるいは手の振り方まで全部視界に収めて、皆さん人の総合的に判断する能力というのは半端じゃないんです。どんな理屈があっても嘘くさいものは嘘くさいんです。見たその瞬間にこの人の言葉遣い、あるいは言葉の組み立て方、あるいは応答の仕方、間合い、いろんなこと、人に対する敬意、自分の人生や命をどう見つめているか、全部醸し出されるんです。別にエジプトは聖書の国じゃないから、聖書の神様は知らないはずです。いいんです、知っても知らなくても人を見る目はトップに立つ人は超えてるんです。山ほどの人物に会ってきました。薄っぺらい人も、またこの人はどれほど修羅場をくぐったかって、なるほど聞いてみたら直感した通りだったって、でパロ王様は思ったんです。ですから今日の箇所に戻りましょう。今日の先ほど戻りまして、41章の、それでは、はい、この次の箇所38節ご一緒にお読みしましょう、はい、そこでパロは家臣たちに言った。神の霊の宿っているこのような人を他に見つけることができるよう。簡単に言うとただものじゃないと思ったんです。ただ口で神様神様って言ってるんじゃなくて、本当に神様だと思ったんです。腑に落ちたんです。納得できると思ったんです。付け焼き刃の夢の解説じゃないと思ったんです。そしてこの人は言葉がうまいとか、あるいは上手に解き明かしたとか、国語能力があるとか、そういう次元じゃないんです。この人が語っている通りに本当に神様だと思った。この人のバックには真の神がおられると打たれたんです。神の霊が宿っている、そんじょそこらの30歳ではないと思ったでしょう。だから39節に続いて読みましょう、はい、パラオはヨセフに言った。神がこれらすべてのことをあなたに知らされたのであれば、あなたのように悟くて知恵のあるものは他にいない。たかだか30歳の若造に、しかしエジプトに君臨し続けた王様は、あなたほどの知恵者はいないと、未来の可能性も含めてそう思ったんです。トップにいる人は決断が早いんです。右か左か真ん中かって、いつまでもそれ2年も3年もやらないです。もうこの瞬間に決断しました。だったら7年の大豊作の後、7年の世界的な信じられない大恐慌に備えて、この国の切り盛りをするのは、私は王ではあるが私ではない、あなただって。さあ40節ご一緒に読みましょう、はい、あなたは私の家を治めてくれ、私の民は皆あなたの命令に従おう、私があなたに勝っているのは多いだけだと言わしめたず。絶大な権力を誇る王ではあるが、知恵は年の若いあなたには及びもしないと。私が持っていて勝っているのは多いだけで、あとははるかにあなたが勝っていると心から言わせた。さあ皆さん、この箇所を見るとその時は来るんだなって。もう二人とも亡くなられたと思いますが、グアム島とフィリピンでしたか、私両方とも行ったんです。確かここに潜んでおられたって横井正一さんと言ったか、もう一人は小野田さんと言ったか。ここにじっと日本が第二次大戦終わったのに耐えていたって、信じられない、お一人での生活を何十年も送ってきたって。しかし見つかって解放されてからは全く新しい生活でした。ヨセフは13年日の目を見なかったのに、その日は突然やってきたんです。新しい世界がやってきました。この意味するところは何でしょう。ヨセフが神だ神だと言いました。エジプトの王にお前かって言ったら、私ではない、神だと言いました。だってヨセフは勉強したんです。言われなくてももう染みついていました。検釈官が救ったのでもない、あの人この人に自分が知恵を回して根回ししてこうなったのでもない、神様が救ってくださるのは神様だけであるって。先ほど黒木姉妹を偲ぶ時を持ちました。私は葬儀をしながら本当に思ったんです。 いやー、なんという86年の生涯だったかなって。学徒動員で関東に行き、大空襲で上野まで逃げて、そしてこちらに戻ってきてからもいろんなことがあって、最後はあのテレビで見た双葉病院に最後まで取り残された組の一人だったって。真っ暗でお医者さんは2人ぐらいいたのか6人ぐらいいたのか分かりませんけども、自衛隊のトラックが3日も経ってからお迎えに来て、その間だけどお聞きしました、今日来られているご家族の皆さんは血眼になって、お母さんはどこに行ったと、もう病院に連絡もつかないし聞いても分からないし、もうあちらこちら連絡を取って、一人あのお名前が分からない、あのどういう方か分からない車椅子のご婦人がいますということで駆けつけたら、何か服の後ろにお名前が書いてあったかとか忘れましたけれども、お母様だったって。どれほど孤独だったかなって。3日間食べないで飲まないでいたから、食べることも忘れてしまっていたと聞きました。なんと過酷だったかなって。けれど事実はその瞬間瞬間に、そのまだ会えないけどもご家族は血眼になって大切なお母さんを探しておられた、忘れていないよって、お母さん片時も忘れていなかったよって。幸い先日出していただいた絵本、あの今再版になって、来週か再来週、あの今教会にあるものが全てになっちゃったんですけども、皆さんが宣伝してくださったせいかよく分かりません、あの多くの人に読んでいただくといいなって思ってます。何かの人が泣きましたって、昨日お会いした人も泣きましたって、いやよかったなって。別に泣いたことに意味があるんじゃないんですが、小さな子供から引きつけられる絵と、小学生でも、うん、もう一回読んでみようかなという言葉と、あんまり単純化しないで最後に大人向きの後書きもつけました。どこで泣いたのか私は聞いていません。私はきっとこう推測しています。厳しかったんだな、被災地の犬たち、また猫たちも一人ぼっちで取り残されて雨水を舐めたり、また何週間も家に取り残されて命を一生懸命つないだり、少し擬人化して書いていますから、首輪を外したパピですから、最後は地上の縄目からみんな解放されて神様の懐に行くのが旅路のゴールだよねって。しかしそのプロセスを見て、おそらくポロッと来られたかなって、間違いないです。1年以上行方不明だった犬を飼い主さんたちはまたインターネットで、あるいは実際に双葉郡に行って、あそこにいないか、ここにいないか、餌を置いて、そして戻ってこないかと探し続けていたし、また何週間か家に閉じ込めてきた方のその飼い主さんも、毎日無事でありますようにって迎えに来るからねって言ったんだから、約束を果たさなきゃって。いや私はあちこちにあの犬を預けました。私が心をキュッとなったのは、たまに5分ぐらい1時間かけて会いに行くと、本当によそよそしかった。来たよパピーって言ったら、飛んで飛び込んできたらいいのに、隅っこにいて身動きもしない。私は本当に傷んだんです。ああ、またどうせ飼い主の懐に行って一時のぬくもりをもらっても、5分も10分もしたんじゃさよならってバイバイって、やっぱり僕は見捨てられたんだって。一時のぬくもりならかえって悲しみが増すから、距離を置いて近づかないでじっと見てるって言っているかのように見えて、心が傷んだんです。しかし事実は一時も忘れたことがありませんでした。時々電車に乗りながら、ごめんねパピって、だから本の題名はごめんねパピって、本当はしたい気持ちもなかったわけではありませんでした。今回は本の表紙に帯をつけてもらいました。絶対横田さんだと思ったんです。だって横田早紀江さんは娘さんを北朝鮮にさらわれて、もう何十年も経ったから薄らいだとか忘れたとかありえません。この間お話しましたが、産みの苦しみをして産んで、なんであんなに痛むように神様は、なんであんなに長いことお腹の中にいるように、今日宿ったら明日生まれたらいいのに、痛くもなく生まれたらいいのに、そうは問屋が下ろしませんで、その走る痛みが激痛な愛おしさになって、命への限りない思いとなって、その後の新たな1ページに続くのでした。ですから多くの人が絵本を手にして、どうして横田さんがここに顔写真載ってるの、だから私たちは横田さんの喪失感と比べたら足元にも及びません、何ほどでもありません。けれども 少し爪の中を煎じるくらい、やっぱり故郷に行ったら涙が出るし、その瞬間にボタンにスイッチが入るように、私たちは多くの悲しみや痛みを抱え、誰も分かってくれない、私は一人ぼっちだ、神様ですら私を捨てたんじゃないか、13年間も放っておいてと思っても、実際に黒木さんのご家族は探し続けたし、犬ですらって言ったら犬に叱られますが、飼い主さんも探し続けたし、片時も忘れなかったし、ましてや神様は。ですから今日の引用箇所の20イザヤ書をご一緒に読みましょう。イザヤ書には、神様はこうだよ、私たちのことを忘れているはずないよ。じゃあ49章14節読みましょう、はい、しかしシオンは言った、主は私を見捨てた、主は私を忘れたと。私たちはそう思います。誰も迎えに来ない、私は日の目を見ない、いつまでもトンネルで最後は落ちていくんだと、変なことを信じかねませんけれども、神様はこう言いました。じゃあ15節の聖書の言葉読みましょう、はい、女が自分の血の身ごを忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。これ聖書の強調法なんですが、生きるか死ぬかの生みの苦しみをして産んだお母さんがどうして子供を忘れられよう、忘れられないけど、仮に忘れるようなことがあってもないんですが、あったとしても、それでも神様は忘れないよ、それぐらい強烈だよ。だから私たちの今日受け止めるべき第一のメッセージは、私は忘れられていないということです。今忘れられているように感じても感じなくても、事実は忘れられていないということです。神様は私たちが泣いているとき、一緒に天でお泣きになっています。私たちが孤独で自らを一人で抱きしめるとき、神様は私たちのもとに今今駆け寄ろうとしておられます。だから最後に今日のテーマ、これは奇跡か、驚くべきことだって、こんなことが本当に起こるのかって、じゃあ今日の箇所のにもう一度戻っていただいて、41章の41節から読みましょう。どうなったか、41節、はい、パロはなおヨセフに言った、さあ私はあなたにエジプト全土を支配させよう。皆さん、日の目を見たというだけで十分なのに、神様はそういうレベルの方じゃないです。じゃあこれでどうだって、身に余りますと、もったいない、私は何者ですかと、ただの奴隷ですと、あるいは瀕死の重傷のようなものですと。ところが神様は用意していたものは全然レベルが違った。王様は言いました、ヨセフに、エジプト全土あなたが支配者となって治めるのだと。文句は言わせない、私が後ろ盾だって。だから大企業に入社して1ヶ月後に会長に呼ばれ、全社員の前で、今日からこの22歳が社長だって、私が任命する、文句は言うなと、全部人事も何も将来の計画も彼に一任したってことはありえません。あるいは外国から流れ着いた人が日本の国の首相になるということも、おそらくこれからも難しいでしょう。しかし外国から来た流れ者をパロ王様が前代未聞のことを行ったんです。その記録は42節ご一緒に読みましょう、はい、そこでパロは自分の指輪を手から外して、それをヨセフの手にはめ、雨布の衣服を着せ、その首に金の首飾りをかけた。博物館で見たことがあるでしょうか、古代の首飾り、ね、皆さん、指は王様の、雨布はまさか囚人服を着て宮廷に入ることができないから髭を剃って着替えたのですが、あなたは宮廷で使えるものとしての雨布を着せられて、王様から権限を委任される印として指輪と首飾りをかけられて、私はこの時のヨセフの表情を写真がある時代なら見てみたいです。どれほどあっけに取られたか、どれほどキョトンとしたか、いや、もしかしたらこれは神様だと思ってそのような表情をしていたか、これはそれぞれの推測の範囲です。じゃあ43節を読みましょう、はい、そして自分の第二の車に彼を乗せた。そこで人々は彼の前でひざまずけと叫んだ。 こうして彼にエジプト全土を支配させた。だからコントラストなんです。一段一段上がってじゃないんです。いつまでも花が咲かないと思ったら突然春が来て、一斉にソメイヨシノか何かがブワーッと梅か何かが咲き誇るように、それまで一ヶ月うんともすんともなかったじゃないかって。だから神様なんです。こんなことが本当に起こるのか。新たな人生の季節だって。44節を読みましょう。はい、ファラオはヨセフに言った。私はパロだ。しかしあなたの許しなくしてはエジプトの中で誰も手足を上げることもできない。45節を写していただくと、彼は家庭をも持ちました。失った家庭を再び得て、そしてただいまと帰るぬくもりも得たんです。さあ皆さん、こんなことがヨセフに起こりましたが、ヨセフと私は違うや違うからと言いたいですか？言いたいです。言いたいですが、こうも言えます。ヨセフ異常だって。皆さん、新約聖書の時代に生きる私たちに対する良い教え、グッドニュース、福音書、何ですか？それは、私たちは本当に朽ちていくものでした。本当にしょうもない人間でした。つまんないことを朝から晩まで考えて、これでどうやってはしごつないだら天の御国に清らかな永遠の世界があるとしてもいけないってね。私は最近まだ誰にも言ってないんですが、買ったんです。何よ？血圧計を。医者に行ったら高いですねって初めて言われたんです。今まで低かったのに、70以下だったり、下が上も100ちょっとぐらいだったのが急にちょっと高いですねって言われて、薬飲みますかって言ったから、そんなの飲みませんって、食生活で改善しますとかなんとかうまいこと言って逃げてきたんですけど、早速買ったんでした。やっぱちょっと少し高いかなって。ああ、ずっと低い人も加齢、年齢がいくと高くなることもありますよって、そういえば聞いたし、もしかしたら私髪の毛が黒くなるようになって勝手に信じてクロレラを去年バクバク飲んだので、韓国の人にクロレラ飲みすぎると血圧上がるよって言われたのを思い出して、後の祭りかと思って今頃後悔したりもちょっとしてるんです。この間は体だけじゃないですよ。ある人は慰めてくれたんです。朝歯磨きをするとき、歯ブラシには普通歯磨き粉ってつけるんです。つけない人もいるかもわからない。なんと私はハンドソープをそこにやってきて、びっくりしてやめたんですけども、これ金を呼んで大変だって、私が歯ブラシにハンドソープかけようとしたって言ったんですが、まあ金はあまり気にも留めないようでした。私はあれ、脳が少しやられたかな、こんなの初めてだと思って、ある教会の方に、いや私ね歯磨きをしようと思ってハンドソープをそこに塗ろうとしてたって、そしたら多分本当だと思うんですが、いや私もあるから大丈夫ですよって優しく慰めてもらったので、じゃあ私もまだ大丈夫かと思ったり。だけど皆さん、どんな新車もやがて中古車です。あと何年の人生かなって、今日生きてるっていうことは確実に終わり、その日が近いということです。私が今乗ってる車、まもなく20万キロなんですが、でも一回も故障しないからなかなか頑丈で丈夫で、じゃあ40万キロ60万キロ乗れるかも分かりませんが、最後はやっぱり廃車ですよ。最後は中古車ですよ。私たちはみんな命あるものは最初は新鮮でおぎゃーと生まれ、最後は終わっていくんです。そこにこんなことが本当にって、イエス・キリストによる大どんでん返しですよ。イエス・キリストがこの世に来られて、私たちの罪の身代わりに私たちを照らし、一切の罪を命をもってあがない、お母さんが産みの苦しみをして、そして赤ちゃんに自分の命を与えようとするように、そして私たちは罪許されてストーンと天の御国に、それは一段ずつ良い行いをして、あるいは慈善事業をして、いろんなところに募金をしたら天にたどり着くよって、そういう世界ではありません。もう清濁合わせ飲む世界ではないんです。白黒がはっきりしてます。一点の汚れもない清い神がおられる永遠の命の世界はあるんです。そこにどうやっていけるか、イエス・キリスト。ああ、しかし黒木さんがエビスコイチでとは知りませんでした。エビスコイチに私たちの教会とそんなところで結びついたんですよ。黒木さんの人生は30年30年30年と私は見たんです。この浪江でお生まれになって、28歳の時にエビスコイチで東京大空襲で線路伝いに逃げてきて、もう一回戻ってきて、そこに一生独身だった女性のパルマ先生っていたんです。私たちの教会富岡で伝道した後、会津に行って訪ねたら、すっごいポンコツの、なんて言ったら失礼ですが、軽自動車でも遠いところまで行って危ないんじゃないかって、ある方が私の車を使いくださいって差し上げた記憶もあります。 その先生に出会った。そしてやがて教会に来て天国の希望を持ったんです。だから切符を得たようなものです。もしかしたらこの中に黒木さんが教会学校でまだかつてお元気な頃私教わったんですという人がいるかも分かりません。よく天国行きの切符を話をしていたと思います。皆さん国内であれば飛行機のチケットを持っていたらそんなに焦らなくていいです。チケットがあれば5の A の席って自分の席がもう保証されているんです。まあ、海外は時々ダブルブッキングして席があっても乗れないなって変なことがないわけじゃないんですが、国内ならだからそこまで何時の電車に行って食事するか食事しないでギリギリ20分前ぐらいに行っても乗れますよ。ひどい人は私10分前に行って乗ったこともありますが、チケットさえあれば皆さん天の御国のチケットを黒木さんは最初の28歳、その30年後に私が牧師になって最初にお勉強会して洗礼を受けたんでした。多分10年ぐらいです。黒木さんが私と出会って教会に来れたのはだんだんだんだん物忘れが激しくなってもう私が誰かも分かりませんでした。じゃあこちらが崩れたら天国も怪しくなるかって、そういう世界じゃないんです。私たちの努力ではないんです。私たちの頑張りでいけるところではない。犬が行方不明になっても飼い主は忘れないと言いました。お母さんが行方不明になったら家族は血眼でいつまでも探すと言いました。横田めぐみさんが行方不明になったら寿命を縮めるようにしてお母さんお父さんは白髪になる思いでずっと追い求め続けると言いました。ましてや神様は、神様は私はあなたと契りを結んだ、約束した。特に黒木さんは洗礼の時に私は水の中にジャボンと入って一度死にますと。大空襲にも遭いました。これからも何が起こるかわからない。実際大震災にあってみんな逃げた後富岡町に3日間もしかしたら置き去りにされた形になったかもわからないけど、神様はあなたとの契約を保護にするような神様ではない。だから絵本を見てある方が最後は明るくてよかったですよと言ってくれたんです。最後は首輪を外して涼子さんが上手に首輪がポーッと飛んでる絵を描いてくれて、2匹の大きな犬が1匹は先頭に、2匹目はうちの小さな犬をちょっと気遣うように後ろ見ながら走ってるんです。ほんで3匹の目のちっちゃなうちの2キロ半ぐらいしか重さなかったので、多分歩幅が合わないか空中を飛ぶようにしないとついていけないから飛んでるようにも見えて、それは天国を縄目から解き放たれて駆け抜けているということを少し擬人化させました。私たちは地上にある限り病気の苦しみ、家族の悩み、将来の不安、みんなあります。しかしそれからやがて解き放たれるのであります。じゃあ今日の最後の引用箇所の30を読みましょう。詩編の126編、本当にこんなことが夢だろうか。聖書にもそういう言葉あります。一節を読みましょう。はい。主がシオンの繁栄を元通りにされた時、私たちは夢を見ているもののようであった。これは壊れた国が復興してもう一回復旧した時に、みんな外国に散らされた人がシオンの都に戻ってきた時に夢だろうかって。じゃあ2節を読みましょう。はい。その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされと。今日気をつけて読みたいところは、それを経験した本人が主はすごいことをしたと言ったのではない、関係ない第三者の外国の人がこれは奇跡だと言ったんです。これは神様としか考えられないと言ったんです。さあ、じゃあ3節を読みましょう。はい。主は私たちのために大いなることをされ、私たちは喜んだ。そして私たちもガテンが行き、本当につらかった、家がめちゃくちゃになって故郷を追われ外国に蹂躙されて、だけど本当に神様だと思うよって。今朝三陸鉄道をやっていました。やがて復旧するんだ、全面復旧だそうです。そしたら地元の人の85歳ぐらいの方ですか、夢のようだと言っていました。なるほど、北の人は夢のような来月を迎えるんだなって。やがて常磐道も回復するニュースも聞いています。私たちも震災の悲しみの後、これは夢だろうかってどれぐらい経験したでしょうか。まず渦中にいる私たちが感じないで他の人が感じるんです。この間の 3.11 集会、みんなで黙祷しましょうって、忘れないで立ち止まりましょうって、そして集まれる人結構集まってくださいましたが、まさか台湾からわざわざ来たんですっていう方がおられるとは、寄り添いたいんですと ここに出席するために来ましたと、東京からの方もおられました。この間東京でお話をしたら、そしたら韓国の方がおられて、韓国語でこの教会の本を読みましたと。その題は私がつけたんじゃないです。奇跡の教会となってるんです。私は大げさだなと思ったんです。しかし私たちじゃない周りの人が、だって震災2年目で教会堂ができるって、教会もなくなっていろんなことがあったそうだけど、いやこれ奇跡にしか見えませんよって、で周りの人から見られて、確かに私たちも奇跡のように思うかもって、こんなことが本当にあるのかって、夢のようだなって。 3.11 の集会でもう一人の方も証しをしてくださいました。それはいわきに残った方の、残された方にも語っていただきたいということで、私は初めて知りました。証ししていただいた後聞いたら、ちょっと不安だったんですと。教会がいわきに戻ってくるのは嬉しいけど不安だった。そんなにたくさんの人いわきにいないし、そして体調悪い人も多いし、また年齢もあるかもしれないし、大丈夫だろうかって。確かにそれにしてはちょっと大きな教会堂になったかもしれないんです。ところがその後どうでしたかって聞いたら、夢のようだったって。すっごい不安から出発したのに、確かに私たちは30人ぐらい子供入れて戻ってきたはずです。いわきには10人20人おられたはずです。ところがその後教会ができるんだって、どうせ戻れないんだからって、教会のそばにどんどん引っ越してこられました。夢のようだったって。それから地元の人も教会に集い始めてくださいました。夢のようだったって。それから第2弾第3弾のように、今も何人かの人が今年に入ってからアパートだ、やがて家を建てます、買いますと言って戻ってこられています。そしてよく海外から、台湾のように、あるいは韓国のように、あるいは欧米からのように、あるいは日本全国から見たことのない人も応援に駆けつけてくださいます。私たちは旧約聖書ほど大げさじゃないですが、私たちも夢のようだって、こんなことが本当に目の前で起こったんだろうかって。皆さん、だから私たちは見捨てられている、忘れられているって思ったりしないようにしましょう。そしてやがて皆さんにも小さいことも大きいことも、これは奇跡だ、これは夢だ、こんなことは神様としか考えられない、今週も必ずあります。お祈りいたしましょう。黙祷いたしましょう。そしてピアノを弾いていただいて、今日のヨセフの一コマを自分自身の人生にそれぞれ重ね合わせて、どんな不思議なことがありますか、また、神様は確かに私を覚えておられた、私の方では放っておかれたと勘違いしていたのかもしれないということがあれば、修正したいと思います。それでは今日もご一緒にお祈りしたいと思います。どんな言葉でも神様にまず感謝を、そして神様にいろんなお願いを、自分自身の祝福と、家族の祝福と、いわき市の祝福と、福島県や日本の世界中の祝福をお祈りしましょう。具合の悪い方、たくまくんたちもおります、坂本兄弟もいます。神様が守ってくださるように、それからぜひお祈りください。あの絵本が用いられるように、また水曜日にはレーナ・マリアさんのコンサートがアリオスで開かれます。また土曜日はこの教会でお琴のコンサートがあります。どれも恵まれて、また私たちの家族や友人も集うことができるようにお祈りしてください。それではどんな言葉でもいいです。もちろん黙祷でもいいです。しばらく少しピアノを大きめにしていただきますから、自由にお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。神様が私たちを愛してくださって、忘れないで覚えてくださって、だから教会ができましたから、ありがとうございます。天のお父様、どうかこの町を祝福してください。泉もいわきも福島も覚えてください。この日本が復興し、また世界中の恵みの源となるように、 天のお父様、黒木家に神様からの慰めと祝福がありますように。天のお父様、また拓磨くんや、また坂本さんや、また松川さんたちに神様のねぎらいと癒しがありますように導いてください。今週のコンサート、おことのコンサートと麗奈マリアさんのコンサートを祝福してください。ありがとうございます。イエス様のお名前でお祈りします。私の後に続いて同じ言葉でご一緒にお祈りをお捧げしましょう。恵み深い天のお父様、神様はご真実で私を愛し見つめておられることを感謝します。神様の奇跡が、夢のような出来事が目の前にあることを告白します。希望を捨てないで歩んでいきますから導いてください。神様から目を離さず、神様を賛美しながら新しい一週間を歩めるように私の心を整えてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。